社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第112回です。ナビゲーターのトーマス J トーマスです。よろしくお願いいたします。そして岡本先生です。よろしくお願いします。イエイ、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。というわけで112回、もうすぐあれですね、巷はゴールデンウィークということで。
そうですね、
はい、4月も末になってきましたね。ゴールデンウィークの予定は何かありますか、岡本先生。
そうですね、ゆっくり休みます。そんなに
まあまあ大事ですよね休むのも大事だと思います、はい、うちはあれなんですよ、子供が初節句が来るので、結構うちの両親とか妻の両親が盛り上がってますね。
はいはいはい、ああいいじゃないですか、いいじゃないですか。そうそうそうそう、ね、なんか楽しい、
まあ、男の子なんですけど、
うん、
兜を買うって言って、
買わないと
両家ともね。そうそうそう、
でなんかこう両家2つあってもしょうがないよね。
そう、両家でこう話し合って1個のやつを買おうかみたいな話をしてるんですけ ど、はいはい、こっちからすると兜とか別にいらないんですよ、飾る場所もないし。
いやいやいや、それはね、そうなんです僕もそう思った思いがあります、はい、
どうしようと思ってて、なんかもう少し金目のものくれよと思うんですけど。
いやいやいやいや、それはまあねまあまあまあ、でもこれ
何なんですか、この兜の習慣、ね、ひな祭りはまだなんかわかるじゃないですか、その、うん、女の子楽しそうじゃないですか、だっていくつになってもおひな様って飾るイメージもあるし、でも兜飾りって別に飾ってるの見たことないし、あんまり家で。
本当ですか、
そんなに
最近そうなのかな、
いるのっていう。
いるんじゃないですか、何気にね。やっぱあったわいっすよ、そういう日本
のそうなんすかね、うん、なんか家に物増やしたくないんですけどね。
そうそうそう、その気持ちはよくわかるし、あれですけど、そう。うちももう二十何年前ですけどね、はい、私の父がなんかこう、ね、そういうのになんかね、ちょっと好きなあれで、はい、ひょっとしたらなんか、兜もいろいろあるじゃないですか、兜だけのものと。
ああ、はいはい、ありますね。
甲冑までついてるのがあってね。
あれ、ありますね。僕も調べちゃいました、ね、ちょっと。
そう、そんなの買ったらどうしようかみたいなところはちょっとビビってましたけど、さすがにそれはなかったです。
あ、そうなんだ。甲冑までついてた方がまだ面白いですけどね。
ああ、じゃあいいじゃないですか、それ。
カブトだけ。
それ買ったらなんかそれで。
なんかでもな、もうちょっとなんか。
トーマスのオフィスに飾るとか、
いくいくは。オフィスに飾っちゃったら意味ないじゃないですか、それ。
あ、そっか。自宅で出迎えるとかね。玄関でね。
そうそうそう。なんかもうちょっとね、身になるものがないのかなというのはちょっと思ってますけどね。はい、皆さんはどうしてますでしょうか、初セ
ット。そうですね。そういう、はい、ちょっと特別のあれとしてコメントで。
そうですね。
寄せていただいたら盛り上がるかもしれない。
公式アカウントの方からいろいろご意見ください。はい、お待ちし
ております。うちもそうだったね。ちょっと意見の対立が見られるかもしれないです。
いろんな考えがあると思いますのでね。はい。というわけで今日も、相談が届いておりますので、岡本先生に回答いただこうと思います。今日の相談こちらです。設計事務所を経営しています。社員数は8名。バックオフィス的な業務はすべて私の妻がしているので、全員が設計業務を担当しています。朝早くから夜中まで仕事をするのが当たり前という会社で私は育ちましたが、そんな会社にはしたくなかったので、独立当初から定時で終われる会社作りに注力して、残業はほとんどありません。コロナの時期にテレワークを導入、今は週に1日はテレワーク可能にしています。テレワークをきっかけに社員の勤務管理を強化しました。勤怠管理を強化しました。それまではいい加減な記録でしたが、勤怠アプリを導入し、出退勤時刻はもちろん、休憩時間も分単位で記録してもらうようにしました。残業はほとんどありませんが、1分単位で残業計算をしています。他の社員はしっかりと打刻してくれるのですが、1名だけ何度言ってもきちんと記録しない社員がいます。社歴も長いリーダー的な役割の社員です。記録を忘れてしまい、後から手書きで記録する、出勤退勤 時刻もぴったりの時刻という日が多いです。サービス残業をさせているわけではないので、大きな問題ではないかもしれませんが、彼には若手社員の見本を示してもらいたいので、悩ましいところです。本人と話しても残業代をくれと言っているわけでもないし、労基署の調査が入っても、その時刻通りですと私が言えば問題ないでしょうというスタンスで、どうすべきでしょうかというご相談です。
なるほど。
なるほど、うん。まあまあ、そこの社員さんの言ってることもなんかわからんでもない気もしますけどね。
そうですね。なかなかでもレベルの高い会社さんですよね。
ああ、でも、
こういう会社さんがたくさんあると。ね、はい。
素晴らしい
ですね。我々社会保険労務士としても非常にありがたいですね。そうですね。ちょっと。
はあ、うん。まあ、まずご相談ありがとうございますって感じですね。
ありがとうございますというと、ね。
ありがとうございます。ね、
はい。うん。そうなんです。そうなんです。だからなんかね。まあそういう意味で言うと、あれですかね。勤怠管理をどうすればいいのかみたいな話とはちょっと違うようなね、うん、ご相談でしょうね。
確かに。
うんうん、はい、まあそういう会社もさんもたくさんありますからね。
ね。
なるほど。でね、今、トーマスさんもちょっと言いかけたようにね、まあ、この方からすればね、まあ、残業代もほとんどね、はい、発生してないわけですしね、それはきちんと払われてるし、まあ、多分ね、そんな何千円とかね、きちんと計算してもそのぐらいなんで、はい、1分2分違ってもいいよ、みたいな。
はいはいはい、
そんなね、何が変わるんだ、みたいな。
め
ん
どくさいですからね、その。
めんどくさいみたいなね。
分単位で覚えとくとか。
ね、無理無理、まあ、覚える必要はないと思うんですけどね、多分、これ。はい、アプリなんでね。あれですけど。
あ、そうか。
でも。
アプリ見れるのも忘れちゃうし、うん、みたいになりますよね。
そうそうそうそう。うん、そんなあれだということで、確かにね、そういうような思いはわかりますよね。そういうこと、
うんうん
うん。うん。でもね、まあ、繰り返しになっちゃいますけどね、うん。そういうね、会社さんってなかなかあるようでないんでね。
なるほどね。
まあ、まあ、こういうご相談とかね、よくあるのは、やっぱり、はい、まあ、社員さんからしたらなんか、うちの会社全然ちゃんと勤怠管理しないんですよとか、なんかね、社長が、うん、社長が時間を勝手に切り上げてとか切り捨てしてますよみたいなね。だから、なんですか、出勤は所定労働時、ね、出勤時刻10時。10時、退勤は18だったら18、バーって並んでるのを、それがうちの勤務記録ですみたいに、普通に見せてくれる会社さん、たまにね、
は
あ
は
あ、営業行ったりとかします、ね。だからまあ、
それめちゃくちゃいい会社じゃないですか。
そうです、そうです、うん。うん。だから、そういう意味で言うとあれなんですけどね、まあ、うん、だから、ね、いい会社だと思いますけど、だからば多分ちょっとね、悩みが違う。でしょうしね、ということになると思いますし。
なるほどね。
まあ、いい加減な社員さんの対応ということでね、まあ、まあ、どうやって本当にいい加減な社員さんで、悩んでるんですかっていうことに関しては、ちょっとね、また別のご相談とかある方はいただければと思いますので、ちょっとね、あまり多くない記事国さんに対しての答えにちょっとなっていくのかもしれないなって今もちょっと思ったので、お話を最初にしてしまいました。
なるほど。
ことですね。はい、うん。で、まあ、これはだから、勤怠管理ということは一つのテーマとして、この人も言ってましたように、やっぱり若手の見本を示してもらいたいっていう、その思いがね、きちんと伝わってないのかな、みたいな印象は受けましたけどね。
ああ、うん、なるほどね。この方本人にそういった社長の思いが伝わっていない。
うんうん、そうですね。だから、まあ、たとえね、こう、同じような行動をしていたとしても、なんか若手社員とかね、うん、入って1、2年目の人に対しての、現象の捉え方と、はい、お前そんなことやってくれちゃ困るんだよなっていうね、直せばいいじゃんっていう、その直せばいいじゃんっていうの重みが結構社長からしたら違うのかな、みたいな感じはしますよね。だから、なんていうんですかね、やっぱり、書いてあったように、見本を示してもらいたいんだよ、みたいなところからね、お前はそんなんじゃちょっと困るんだよ、みたいな話とかね、あとは、まあ、結構、社歴が長そうな方なのでね、
はい、
他の方からね、この人がどう見られちゃうんじゃないの、みたいなお話もね、社長がどう見てますっていうことじゃなくて、他の社員からも、なんかね、あの人だけ勝手にやってるとか、まあそうは思わなくてしてもなんかいい加減な人だなみたいに捉えられちゃうっていうことは、うんうんうん、ね、本人にとってもプラスにはならないことだと思うので。
確かに。
そんな視点からね、お話をいただくっていうことが、まずはその、なんですかね、勤怠管理というテーマではなくて、社長がこの方に対しての期待がこういうことがあるんだよっていうところから話を進めるのがいいのかなと思いますね。
ほー。まあ、大事ですね、それはコミュニケーション。
そうですね。
そしてね。
うん。 で、まあ、勤怠の記録をしっかりつけることの意味というのは、まあ、勤怠の記録というか、一つのルールの一つですので、やっぱりルールを守るっていうことの大切さだったりとか、うん、そういう経営をしてるっていうことの良さだったりとか、うん、あるいは、その、ね、なんで社長がそういう経営をしてるんだとか、うん、いうことを、やっぱりその、いろんな社長の思いとか、なぜそこまで徹底したいと思ってるのかっていうことを、こう、まあ今までもしてるかもしれませんけども、やっぱり再度していただいたらいいのかなというふうには思いますね。
うんうんうん、なるほどね。車歴が長い分、なんとなく、なんなんなっちゃってるような部分もあるでしょうからね、こういう話って。
そうですね。多分多いと思います、うん、そういうケースが。うん。うんうんうん、で、やっぱり、その、まあ本当に大した会社さんだ、しっかりした会社さんだと思うんですよ。だからそこをね、はい、整備してくるまでには、その、この方が葬儀をね、このご相談者の方が葬儀をなさってから、今までいろんな苦労がおありになったと思いますし、
うんうんうん、
あの、それを本当に積み重ねてきてね、しかも社員さんにとって必ずいいことですからね、社員さんにとってもいいことなので、
は
い、
そうですね、
積み重ねてきたことの価値ということだったりとか、まあまあ単純にちょっと他の会社からしたら羨ましがられるような会社さんのはずなので、うんうんうんうん、こういうところを徹底してるっていうのは、そういうことの価値だし、で、うん、逆に言うと、その、やっぱりルールって、その、ほんのね、ちっちゃなところへのこだわりがちょっとなくなっていっちゃうと、そこからね、どんどんどんどん曖昧になっていって、ね、ルールが徹底できなくなっていくっていうことはあり得る話なのでね、
うんうんうん、
そういうことも語っていただいたらいいのかなっていうふうに思いますね。
なるほどね。
だから、まあ、この人はやっぱりな、なんていうんですか、別に私がこうすればいいんでしょっていう、まあ、それはその通りなんですけど、まあ、それはルールを守るということじゃなくて、うんうん、ご本人の考え方、ご本人の価値観で、まあ、ここはあんまり大事じゃないんじゃないのだし、何か、私がそこを、何ですか、ある意味我慢するべとか、私の言い方によって何も問題起きないでしょ、みたいな話なんですけど、うんうんうん、それって多分、他の社員さんにも、そのくくりで考えると、いろんな要素があると思うんですよね。
うんうんうん、
その、この人は例えば、打刻のことを言ってるかもしれないけれども、
うん、
ある人は何だろうな、例えば休暇の取り方に関して、その人なりの思いがあったり、ことをしてて、はいはい、で、いろんなことが、まあうん、それぞれの方々が、ちょっとしたことで自分がこうすればいいんでしょうみたいなところで、それを勝手にやり始めていったら、うん、ね、ルール自体が、どんどんどんどんほころびていってしまうと。
確かに。
なりますからね、やっぱり。うん、でそれを多分、この社長さんというかね、方は、ご相談者の方は、そういうことも嫌なんで、やっぱりね、そういうことがないような会社さんにしていこうと思って、ルールを作ってきて、それを徹底してきてるんじゃないかなと思いますので、
そういったところもちゃんと話せば伝わりますよね、きっと。
と思いますね。伝わると思います。うん、伝わってほしいなと思いますしね。うん、
なるほどね、うん。
そうなんですよ。そうです、そうです、うん。で、まあ、最悪それでも変わんないんだったら、ちょっとね、多分評価に少し、評価制度的なものも終わりになるのかもしれないなと思いますので、ね、きちんとそこまで言っても分かってもらえないなら、評価下げざるを得ないよ、みたいな、
うんうんうん、
段階にも、行かざるを得ないのかなと思いますけどね。やっぱり会社のルールを、社員さんのためにも会社のルールってあるわけですから、それを、こうね、守らないということは、それなりの、こう、まあ、なんていうんですかね、報いというと変な言い方になりますけど、
受
けてもらわないといけないよということにもなっていきますので。
そう、なんかでも会社のこの規模感が変わっていくにつれて、そういったところの取り組みも、社長としてもやっぱ変えていかなきゃいけないわけですからね。それを社歴の長い人に理解してもらうって結構骨のいる作業かもしれないですけど。
そうですね。骨のいる作業だと思いますね。うん。
うん、しっかりと ね、対話を通して変わっていってほしいですね。
本当にそう思いますね。
なるほどね。
うん、はい。やっぱり、
ありがとうございます。
素晴らしい会社だと思いますのでね。そこまで徹底できているというのは、はい、そのスタンスから一緒に守っていってくれよという話。うんなっていう感じですね、
うん、なるほどね、はい、 という回答になりましたが、いかがだったでしょうか。ぜひ今日の回答を聞いて、もう少しここのところ詳しく聞きたかったとか、こんな相談も実はあるんですけどとか、いろいろあると思いますので、ぜひですね、番組の概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクがありますので、まずは友達追加をポチッとしていただきまして、メッセージを送る形でどしどしお送りください。お待ちしております。あとはですね、岡本先生が定期的に開催している人手不足を考える会というオンラインのイベントがありますので、そういったご案内も流させていただいておりますので、友達追加をしておくだけでも、今後岡本先生と関わる機会ができてくると思いますので、ぜひ LINE 公式アカウントの登録お待ちしております。はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい、これはもうね、ご理解の方がほとんどだと思いますけど、年度が変わりまして、7月にですね、労働保険と、はい、特にまあ社会保険の標準等級 の、見直しのための書類を出さないといけない時期ですので、で、何回も言ってますけど、社会保険の保険料っていうのは4月から6月に社員さんに支給された金額で決定しますので、無駄な残業がしてるとかですね、まあ、残業がね、なんかこう、なんですか、本来やらなくていいような残業、まあそれはないのかもしれませんけど、逆にこの期間ちょっと普段とは異なる残業が多かったりとか、まあなんかそういうことが多いと、その金額でね、残業代込みの計画金額で9月からの保険料が決定されてしまいますので、
なるほどね、
はい、まあそこは実態に合わせて、まあとにかく、そのことをご理解いただいた上で、この3ヶ月間の勤怠管理というのをまた見直すということも必要なのかなと思います。
確かにそういうことですね。素晴らしい。しっかりと、はい、今日の相談内容ともちょっと絡めるような
知識を
ありがとうございました。
ね、
素晴らしいです。
はい。
ありがとうございます。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第112回この辺で締めさせていただきます。また来週も聞いてください。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。